イブニングワイド今時旬。こんばんは。FM 映画をパーソナリティの飯田実です。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。さて、今日はリモートでのご出演です。今日は集中ケア認定看護師福田雅子さんにご出演いただきます。福田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。福田さんは今集中ケア認定看護師として岡崎市民病院にお勤めなんですね。
そうです。
今日テーマは集中治療室。また集中治療ってどんなとこ、どんなことということですが、まずは看護師さんの中でも集中ケア認定看護師という皆さんはどんな役割でお仕事をする方なんですか？
はい、私たちは専門の、学習をして、24時間集中治療が必要な患者さんの看護を専門でスタッフに指導をしたり、実際患者さんにケアを行う看護師です。
はい、今日は病院の一室からということで、今ちょうど救急車のねサイレンの音がしましたね。お忙しい中、今日はありがとうございます。そもそも治療室っていろんなタイプの治療室があるんですよね。
そうですね、少し前にドラマでもありました、NICU なども当院にはありまして、いろいろな集中治療室もしくは治療室というのが存在します。
はい、とにかく激務というイメージがありますが、実際は？
そうですね、季節などにもよりますが、はい、今はとても忙しく日々過ごしています。
集中治療とはどういったことなんでしょうか？
はい、集中治療室とは生命の危機に瀕した重症な患者さんを24時間継続して綿密な観察のもとに先進医療技術を駆使して集中的に治療することと言われています。
なるべくであればお世話になりたくはないですね。
そうですね、なるべくは来ていただかない方がいいかなと思っております。
とにかく命の現場ということで、福田さん大変なお仕事ですね。
そうですね、日々命に関わるような方と接することが多いので、とても大変な仕事だと思っています。
その中でも福田さんは集中ケア認定看護師にはなぜなろうと思われたんですか？
そうですね、せっかく勉強するのであれば、はい、専門知識をしっかりと身につけて、しっかりと看護をしていきたいなと思ったのでなろうと思いました。
それには何かきっかけがあったんでしょうか？
私の先輩もう2人その集中ケア認定看護師になっておりまして、私もそのように学習したいなと思いました。
今実際に福田さん、その認定看護師になられていかがですか？
そうですね、全国に知人ができましたので、はい、学校自体は7ヶ月行って研修したんですけれども、すごく大変でしたが、学習して研修してよかったと思ってます。
医療の現場も日進月歩ですよね。
そうですね、はい、
勉強に次ぐ勉強なんじゃないですか？
そうですね、時々学会に行って、知人と情報交換をしたり、学習本などで学習したりもしています。
そうしたことはどのように職場で活かされているんでしょうか？
スタッフと患者さんを担当するときに、こういうふうにした方がいいよとか、気づくことがあったら助言をするようにはしています。
はい、そうした集中治療室にいらっしゃる方々というのは、 メンタルも普段とは違いますよね。
それは、スタッフですか、患者さんですか。
両方とも。
あ、そうですね。やっぱりスタッフは常にやっぱり死に生死を境をさまよっている方を日々担当していることが多いので、はい、とても緊張していると思います。
患者さんはいかがでしょう。
患者さん もう突然見ず知らずのところに放り込まれていると言っても過言ではありませんので、とても心配されていると思います。
そうした時、福田さんはどのようなことに気を配ってお仕事をされているんでしょう。
そうですね、なるべく今どういう状況なのかというのを丁寧に説明するようにしていますし、患者さんの訴えによっては、先生からもう一度説明をしてもらった方がいいなということがあれば、先生に依頼をしてもう一度患者さんに話をしていただくように工夫しています。
病気と戦うということは、もちろん患者さんご本人もそうですが、今ではチーム医療ということが言われていますよね。
そうですね、はい。
だから患者さんだけでなく、今病院で携わっている皆さんもそうですし、ご家族もチームの一員なんですよね。
そういうふうに考えていただいていいと思います。
ご家族にとっても大変心強い味方ができたということになりますね。
そう思っていただけるとありがたいです。
ただやっぱり集中治療室には入らない方が私たちとしてはいいわけじゃないですか。
はい。
何かアドバイスってありますか。
まあそうですね、はい、やっぱりテレビとかでよく言われてますけど、ね、正しい生活をするとか、はい、食生活に気をつけるとか、そういったことが一番かなと思っております。
自分の体にしっかり向き合うということですよね。
そうですね。あとはもう健康診断で何か悪い判定が出たら早めに病院にかかっていただいたりとか、普段と違うなと思うようなことがあれば、些細なことでも病院にかかっていただくのがいいかなと思います。
そうなんですね。
そうですね、今日も患者さんが早く病院に来てよかったって言われた方がいらっしゃいましたので、なので、ちょっと普段と違うな、ご本人がそう思ったりだとか、ご家族から見てちょっと様子がおかしいなという思うのことがあれば、病院にかかっていただいてもいいのではないかと思っております。
なんて言うんでしょう、日常生活を送る上で自分であるとか家族がちょっとどうかなと思っても、疲れてるんだろうぐらいで早く寝なさいって言っちゃうこと結構ありますよね。
そうですね、なので明らかに話し方がおかしいとか、はい、あと、顔色がすごく悪いとか、そういったのは危険なサインのことが多いので、かかっていただいた方が、病院に来ていただいた方がいいかなという思います。
福田さんが今まで関わった中で、日常生活だったら見過ごしてしまいそうだけれども、実は重篤だったというような何かエピソードございますか。
そうですね、脳梗塞の方なんかは、ちょっと喋り方がおかしいとか、そういうことは軽症な方であれば、そういうふうにちょっと違うっていうふうなところで来ていただくと、早く早期発見につながることがあると思います。
そうして顕著に、ね、出ていれば多少気にするかもしれないんですけれども、例えばちょっといつもより頭が痛いなぐらいだと見過ごしてしまいそうですよね。
そうですね、ちょっと頭が痛いとかだと、ちょっと薬飲んでちょっとやり過ごす方が多いかと思いますけれども、その頻度が増えるようであれば一度受診していただいて、何もなければ安心して過ごせると思いますので、専門医に受診していただくのも手かなと思います。
まずはご自身のかかりつけのお医者さんへ。
そうですね、かかりつけ の先生がいいかと思います。
でそこからもしもちょっと気になる症状があればご相談ってことですよね。
そうですね、もしそのかかりつけの先生が何か気がかりがあれば、大きい病院を紹介してくれたり、はい、詳しい、より詳しい検査ができるところを紹介してくれると思いますので、 まずはかかりつけにかかっていただくのが、待ち時間も少ないですし、それまで の, あの病ご病 そ, その方のご病気の経過を知っている先生に相談するのが一番いいかなと思います。
はい、福田さん の, あのいらっしゃる集中治療室なんですが、救急車で担ぎ込まれる方もいらっしゃいますか？
そうですね、まあ3分の1から半分ぐらいは救急患者さんだと思います。
その他の方々というのはどういう経緯でそちらのお部屋にいらっしゃるんでしょう？
その他の方は予定の手術の方がいらっしゃいまして、
はい、
あの頭の手術だとか心臓の手術だとか、大きくお腹 の, あの開いて手術をする方だとか、まあ、そういう手術中に、まあ、出血などの危険がある方など、まあ、術後にちょっと心配だという方が入られます。
あ、私もあの回復するかもしれない手術の時に病院にお世話になったことがあるんですけれども、看護師さんの一言一言にとても救われました。
そうなんですね、そう言っていただけると働いていてあのとても力になります。
何か検診でちょっと気になる結果が出た場合、詳しく検査しましょうというと私たちとても怖い思いをするんですけれども、そういった方に何か一言いただけますか？
はい、まあ、あの自分が病気かもしれないと思うととても心配だとは思いますが、
はい、
大きい病気につながっている可能性もありますので、何かあの検診などで異常が見られたら、あの軽いうちにかかっていただくのがいいかなと思います。
女性よりも男性の方が結構あの精密検査っていう言葉に対して恐れを抱く方が多いかもしれないなと私 の, あの両親を見てても思います。
そうですね、あの男の方の方がどちらかというとそういうちょっとあの痛みに弱かったりとか血に弱かったりとか、あのなので多分病院にあのから遠ざかる方が多いかと思いますが、あと、まあ、お仕事が忙しい方も男性の方が多いので、はい、なかなか病院にかかれない方が多いかと思いますが、まあ、そのあたりはあの調整をしてかかってあのいただけるといいかなと思いますし、まあ、周りにいらっしゃる方が受診を進めていただくのがいいかなと思います。
はい、あとはお仕事を持っていらっしゃる、また家庭でお母さんであり妻である女性の皆さんですよね。
そうですね、まあ、あの女性の方だとやはり入院して心配されるのがもう家のことがすごく心配だと言われる方が多いので、そのあたりも安心して入院して過ごされることができるといいなと思っております。
大きな病気につながる前に検診でちょっと気になる結果が出たら、ぜひご家族皆さんでカバーしていただいて、女性の方もぜひ積極的に病院受診していただきたいですね。
そうですね、まあ、その時はあの他の、家族の方にサポートいただいて、まあ、あの早くあの受診して治していただいた方が病院にかかる期間は絶対に短くて済みますので、まあ、早いうちに皆さんで協力して病院にかかっていただけるといいかなと思います。
福田さんには何か夢や目標がありますか？
そうですね、今パッとあまり思いつきはしないんですけど、まあ、でもやっぱりあの患者さんやご家族の方の心配を少しでも減らせるような関わりができて、まあ、あのありがとうというふうに言っていただけるような関わりができるといいかなと思っております。
おそらくあの日々ね、楽しいことばかりでもなく辛いこともまた大変なこともいっぱいあると思いますが、福田さんはどんなことをやりがいを感じてらっしゃるでしょうか？
そうですね、まあ、あの患者さんの状態が自分たちの頑張りで、まあ、良くなったりだとか、あとはすごく長い間あの人工呼吸とか例えばあのそういう治療が必要だった方が少しでもできるようなことが増えてきたという時はすごくあの喜びを感じます。
例えば私たちがいざ病気になってしまって病院にかかるとした時、どういう心持ちでいれば早い治療につながりますか？
そうですね、どういう心持ち、
今ほらいろんなアンケートを書くじゃないですか、アンケートというかあの治療についてこういう時にはこうしてほしいとかっていう希望がありますよね。全然私も書けなくて、
はいはい、 まあ多分突然聞かれるとそういう質問用紙ってちょっとよくわからなくて返事ができないことが多いと思うんですけど、はい、入院したりとか気づいた時にその都度ここはこうしてほしいとかっていうのを思いつくことが多分あると思うんですね。でもなかなかそれって言い出しにくいこともあるかと思うんですけれども、はい、言っていただいた方が患者さんのご希望に添えることがありますので遠慮なくおっしゃっていただけるといいなと思います。
ではわがままだと思わずに言ってもいいですか？
もちろんです。患者さんのわがままというか、まあ、ご希望も添えることと添えないことがもちろんありますけれども、はい、なるべく患者さんのご希望に添えるように私たちも頑張りますので遠慮なくおっしゃっていただきたいです。
じゃあお互いに遠慮せずに言い合えるぐらいの関係が築けるといいですね。
そうですね。その方が患者さんも快適に入院生活を送れますし、まあ家に残された方だとかそういった方もの心配も少なく済むと思いますので、遠慮なく気づいたことは言っていただいた方がいいかなと思います。
今福田さんを含めて岡崎市民病院には集中ケア認定看護師さんって何人いらっしゃるんですか？
今3人います。
そうですか。
はい。
どんなお仲間ですか？
そうですね、まあいろいろな気づいたことがあれば相談をしたりだとか、まあ課題に対しては手分けをして取り組んだりとかしております。
とても心強いお話いただいて今日はなんだかちょっと嬉しい気持ちになりました。
そう言っていただけるとありがたいです。
市民の皆様にもぜひね、治療に前向きになるためにも看護師さんにはいろいろ相談してほしいですね。
そうですね。もうこんなこと言ってもいいのかなって思うことも言っていただけると、こちらもやれることをしっかりやっていこうというふうになりますので、遠慮なくおっしゃっていただきたいです。
待ってる家族としてもとても心強いです。
そうですね。ご家族の方も何かご希望があれば言っていただければ、ご家族の方もにサポートも私たちの役割なので、ご家族の方も遠慮なくおっしゃっていただきたいです。
ありがとうございます。それでは最後になりますが、福田さんからラジオの前の皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい。集中治療室は実れない医療機器がたくさんあり、また心電図など24時間モニターがついていたりとか、患者さんにとってはとても苦痛が多い場所になっております。そのため音なども聞き慣れないものもあったりすると思いますが、気づいたことがあったら遠慮なくおっしゃってください。ご家族の方も今はコロナで面会が制限されており、患者さんとご家族の方が直接お会いできることが少なくなっております。したがってご家族の方も何か希望があれば遠慮なくおっしゃっていただきたいと思っています。
はい、岡崎市民病院さんでは様々な最新の医療機器なども積極的に導入されていますよね。
そうですね。コロナでよく聞くようになったエクモという機械も当院では使用しております。
これからも、まあ、大変なこともいろいろあるかと思いますけれども、ぜひともお体お気をつけいただいて。
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
今日は集中ケア認定看護師の福田雅子さんに集中治療室、またお仕事のやりがいについてもお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回は5月18日木曜日、お招きするのは診療技術室心理療法士の高島彩子さん。テーマは心と体のメンテしてますかです。こちらもお聞き逃しなく。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日は集中治療ってどんなとこをテーマにお送りしました。